はい、それでは、イザヤ書の6章です。6章から9章の7節までを学びます。今日は内容がたくさん詰まっている箇所です、ね。で、題名は苦しみのところにです。9章の一節に苦しみのあったところにと書いてある。そこから取りました。で、前回の学びの最後のところで少し話しましたけれども、イザヤの本格的な預言活動は実は6章からなんです。なぜならば6章で初めてイザヤは主から預言をする証明を受けているからです。その前の1章から5章までは6章から始まる預言の前座と言ってもいいかもしれません。で、時はこの6章の一節、ウジヤ王が死んだ年にとあります。1章から5章まではウジヤ王が生きている時に預言したものです。イザヤはユダの王族に属している人であると考えられていますけれども、ウジヤ王に非常に近い人でもありました。歴代史の第2の26章の22節に、ウジヤのその他の業績は最初から最後までアモツの子預言者イザヤが書き記したというふうに、ウジヤの傍らにいて王が行っていることをずっと観察していたような人なんです。で、このウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たとあります。これ対比になってますね。ウジヤ王が死んで、で神が王座に座しておられるということですね。ウジヤは長年のことユダを統治していたカリスマ性を持った優れた能力のある王でした。歴代史の第2の26章を読むとですね、ウジヤのその業績が書かれてますけれども、その初めに16歳で即位して52年間王であったというふうに書いてあります。彼は主を求めて主の目にかなうことを行ったとも書いてある良い王様でした。そして彼は周囲の敵をことごとく制圧して貢ぎ物を納めて行かせました。軍事的に優れた能力を持っていた人でもありましたけれども、彼はそれに過信することなく、国力にとって最も大事な産業、それは農業ですね、それを好んだ人でもありました。で、彼は非常に人気のある王様で、彼の名は遠くにまで鳴り響いたと26章の15節に書いてあります。で、彼はですね、最後晩年に失敗を犯します。高慢になって神殿の中に入って、祭司にしかできない高壇での功を焚く行為を行っているところを祭司が見ました。で、それはやってはいけない行為なんだということを話したときに、彼は怒ったんですね、ウジヤは。そのときに彼に雷雨ができたわけですね。雷病になりました。そしてもちろん雷病は隔離されなければいけません。神様の律法レビ記に書いてありますが、で、彼が死ぬまでヨタム、ウジヤの息子ヨタムが代理統治をしたんですね。共同統治を行って、いました。そして、死んだわけですけれども、そういう最後の失敗はあるんですが、彼の名声は途絶えることなく人々の尊敬と親愛の的であったことには違いないんですね。で、そのような中でイザヤは預言活動を行っていて、彼は主から言葉をいただいていたわけです。で、彼には問題があったんです。それは自分が 住んでいるそのユダとエルサレムの内情だけを見ていたというその問題、もちろんそれを見なければいけないしですね、これからもそれが中心になってくるんですけども、それしか見てなかった。そしてウジア王が良い王様であった分、一般の民や高官たちが行っている悪事を許せなかったという部分もあったであろうと思われます。一言で言うと、彼の潜在意識のどこかに誠の神王である神様ではなくてウジア王に信頼を寄せていたところがあったわけなんですよ。だからユダをお救いになるメシアを神ご自身ではなくてウジアという人物に期待を寄せていた部分があったわけなんです。だからここでウジアが死んで王座から離れた時にようやく誠の王であられる神ご自身の王座を見ることができたわけなんですね。私たちも知らないうちに無意識で自分でも考えたことがないように何かに頼っていながら信仰生活を行っているわけなんですけれども、神様は時にこのイザヤに対して行ったように、その頼っているものを取り除いてくださる時があります。その時に私たちは、あ、支配しているのは誠の神なんだと、支配しているのは神ご自身なんだということをですね、私たちは知ることができるわけなんですね。そしてここで高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていたとあります。高く上げられたと書いてありますね。この私たちは、この人間とか他のものを高いところに引き上げた状態で生活をしてしまいがちなんですけれども、主があらゆるものの上におられる方なんだということがここでわかります。そして裾が神殿に満ち、どうですか、この神殿にその裾がどれだけ長い裾かわからないんですけれども、これは何を表しているかといったら、神様の王権が、王としての権力と権威が全体に広がっていることを表しているわけなんですね。そしてセラフィムが飛んでいます。でセラフィム、エムっていう最後の語尾はヘブル語で複数形を表しています。ですからセラフなんですね、単数だと。一人だとセラフで、二人以上になるとセラフィムになるわけなんです。でこの彼らの様子を見ると、彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つとありますが、ここの箇所を読むと、黙示録を学んだ人は似ているなって思うわけなんです。4章に神様の御座があり、その周りに4つの生き物がいて、6つの翼を持ち、同じように聖なるかな聖なるかな聖なるかなと叫んでいる箇所が出てきます。そしてエゼキエル書にも同じように主の御座のところ近くを飛んでいるケルビムが出ています。でそのケルビムもですね、このセラフィムと同じように火のように輝き、燃える松明のようにこの見えていたというふうに書いてあって、このセラフィムっていうのは燃えるという意味があるんですけれども、同じようにですねこう存在しているわけなんです。そしてここで覆ってるんですね。おのおのその2つで顔を覆って、2つで両足を覆って、2つで飛んでいると、非常に不思議な光景ですけれども、これは礼拝をしているわけなんです。ユダヤ人でイエス様を信じている人がこれ賛美をするとですね、 自然に体が動くという話を聞いたことがありますけれども、この手をですね、自分の顔のところにこの持ってきて両手を、そして、こう賛美をしていくとか、このやっているときに、これは礼拝を表しているんですね。覆ってるんです、自分をですね。それをこの、このセラフィムが今行っていて、そして聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと3回叫んでいます。主の清さを叫んでいます。でこれはヘブル語の中で程度の強烈さを表しているわけです。聖なるだけだと物足りないですね。聖なる聖なるだけでも物足りない。聖なる聖なる聖なると言ってですね、それで本当に主が聖であることを表しているわけなんです。で聖なるというのが隔絶されている、超絶しているという意味ですね。もともとは分かたれているという意味ですけれども、すべての被造物から分かれていて、そして超えているわけですね。そして私たちは創造物と同列に、この同質にこの神様のことを考えることはできずですね。例えばイエス様にしてもですね、この例えば、ミュージカルでジーザスクライストスーパースターとかですね、そういうものがありますけれども、スーパースターどころではないんですよね。もう完全に分かたれている方です。神と人、完全に被造物と創造物、創造者である、完全に分かたれた、そういうことがこの聖なる聖なる聖なるという言葉に現れているわけです。そして敷居のもといが揺らぎ、4節ですね。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。これはこの手前の栄光は全地に満つという言葉に、その意味があるわけなんですけれども、その栄光の重さがその敷居を揺らがせたわけなんですね。まあ、重低音でこのステレオでですねやると、こう周りのものは振動しますけれども、その栄光というのはもともと重いという意味を表しますので、ここで神様の栄光のゆえにために敷居のもといが揺らぎ、そして宮が煙に満たされた。これはあの栄光の雲ですね、煙雲、それでこの満たされたわけです。でこのように神様の姿を今イザヤが見て、五節でそこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。ここのああ私はもうダメだという訳、口語訳では災いなるかな、私は滅びるばかりだと書いてあります。新共同訳ですと、災いだ、私は滅ぼされるという言葉になっています。五章のところでイザヤが災いだという言葉で6回ですね、その言葉を使って、具体的なエルサレム、ユダに起こっている悪いことを、この言ったわけなんです。でその直後にこの主の御座を、直後っていうかその後にこの6章に主の御座を見て、ユダたちが、ユダの民が災いなだけではなくて、自分自身もそうなんだということに彼は気づいたわけなんです。そして汚れているのは民だけではなく自分もそうなんですね。私は唇の汚れたものでとあります。で特に唇が汚れている、予言活動を行っていくときに唇が汚れたらもう元も子もありませんよですね。口を持って予言を行っていくわけですから、でそれがもう自分は一切できない、どうしようもない状態なんだということに彼は気づいたわけなんですね。そして万軍の主である王をこの目で見たのだからと いう言葉があり、私たちも主にお会いする必要があります。そしてこのイザヤと同じように、自分はもうダメなんだというですね、認識を持つ必要があるわけです。イエス様が山上の水訓において初めに語られた言葉、心の貧しいものは幸いであるですね。その心の貧しさを持つのは、誠の神様を自分の目でしかと見ることなんですね。で、6節で、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。先ほどのセラフィムの一人がですね、祭壇の上からですね、祭壇ではこの全焼の生贄とかが捧げられて、そこで代わりに動物が神の裁きを受けているわけなんです。でそこから取った炭なわけなんですね。でこれがイザヤを清めたわけなんです。私たちの清めが私たちの行いによるものでないことが今ここでお分かりになったでしょうか。ここでイザヤが行っていることは一切ありません。唯一神様がイザヤのためにその生贄ですね、それがほふられ捧げられ、その血が流されているその炭、祭壇の炭が自分に触れただけなんです。このように清めというのは一方的な神様の恵みであり憐れみなんですね。そして神様がこういうですか、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。ここで初めてイザヤは神様の恵みを経験したわけなんです。主ご自身を見て自分が滅びなければいけない汚れたもので預言者にとって致命的なその唇が汚れたものだということに気づきました。覚えてますか、ヤコブの手紙の中で多くのものが教師になってはいけないと。そこでは舌がですね、災いの元であるということ、祝福と呪いがそこから出てくると、そうであってはいけないということをですね、このヤコブが言っているんですけれども、まさにイザヤはそのことに気づいたんですよ。でも神様がそれを清めてくださったんです。そして誰を使わそうと言ったときに、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言ったんです。誰がですね、本当に完璧な人でなければそういう神様の働きの中に入ることができないと教えたのでしょうか。そしたらイザヤでさえがこの予言を行うことが許されなかったわけなんです。他の、生徒であるとか預言者であるとか、または使徒であるとか言われた人たちも皆その働きの中に入ることができないわけなんです。私の知り合いの人で教会の長老の方ですけれども、でその方が、このその奉仕者のための学校に入るときにですね、その申し込み書の中に離婚をしている人は書いてくださいっていうふうに書いてあって、で自分は入学がもうできないと思っていたんです。自分も奥さんもそれぞれ再婚者なんですね。 で教会の中ではそういう人たちは毛包紙に預かることはできないという規定もあるほどなんですね。けれどもどうでしょうか、今ここで身をこれがあなたの唇に触れたのであなたの不義は取り去られあなたの罪も贖われた、誰を使わそうという声を聞いた。このようにつながっているわけなんです。そして私がおります、私を使わせてください。自分がきちんと行えていないから私は、この奉仕の働きをしてはいませんというのは弁解です、言い訳です。恵みの奉仕なんです。パウロがいつも恵みによって使徒とされたといういつも繰り返して言っています。それを今イザヤは経験し、そしてこの務め奉仕の性質というのは恵みなんだということが分かったので、私を使わせてくださいと言ったんです。9節、すると仰せられた、言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために、という非常に不思議な神様の命令がここに書かれています。ちょっと考えてください。予言を行うんですから、それを聞いて聞き従って応答するというのが予言ですよね、目的が。けれどもこれはその逆なんですね。相手がもっと固くなって、そして理解ができなくなって立ち上がれなくなることが立ち上がれなくなるように、あなたは予言を行っていくんだという、命令なわけなんです。でイザヤはでもここの意味が分かっていました。他の箇所でもそうなんですけども、聖書の主は全てのことを最初からご存知です。どの人が頑なになって強情を張って最後まで御言葉を聞かないか、信仰を持たないか、従順にならないかということをご存知です。にもかかわらず主は全ての人に機会を与えてくださるんですね。悔い改めることができる機会を与えてくださいます。それが今ここで語られているこの言葉なんですね。イザヤは語るんです、強情になる人たちに語るんです。でもそれは神様が私はこの者たちを裁かなければいけないとお分かりになっていても彼らを憐れんでいるという、そういう中身なんですね。あのパロに対してもこのパロについてもパウロがローマ人への手紙の9章の22節で、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうかと言ってです、豊かな寛容を持って忍耐しておられたんです。そして主がこう仰せられるという、言葉をモーセを通してパロは聞き続けることができたわけなんですね。そして11節、私が主よいつまでですかというと主は仰せられた、町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまでとあります、イザヤはですね、今砕かれた心を持っています。もし私だったらこの9節10節にあるような神様の命令を聞いたらですね、神様だったら予言する意味ないじゃないですかって反論すると思うんですね。でもイザヤは砕かれていますので、その砧かれた心って素晴らしいですよ。この神様の言われることを推測しながら聞いてって、その推測が当たっていくんですね。なぜかって言ったら砕かれた心に神様の心が置かれてるから。いつまでですかと、これが永続するものではないということが彼が分かったんです。 それで神様がお答えになって、そのお答えになったのが、土地が滅んで荒れ果てて遠くに主が移すと、つまり捕囚の民となる時までなんだということなわけなんですね。で、バビロン捕囚もありますし、その後のローマによる世界離散もありますけれども、神様のユダヤ人に対するこのご計画というのが現れていますね。この再び集められる時というのが分岐点になっていて、そして彼らがその後で悔い改めを始めていくということになるわけです。13節、そこにはなお10分の1が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切る株がある。聖なる末こそその切り株。この聖なる末こそその切り株というのが残りの民ですね。悔い改め、清められ悔い改め、そして御霊を持って洗い清められ生まれる、その残りの民が、いるんだよということをですね、この神様が教えてくださっているわけなんです。でこれがユダヤ、ウジヤ王が死んだ直後の話でありました。そして7章からですね、神様はさらなるスケールの大きい幻をイザヤにお見せになります。でその幻を見せるにあたって、さらなる準備をイザヤが持っていなければいけないことを神様はご存知でした。なぜならば、ウジヤが死んだ6年後にアハブというあのヨタムの息子なんですけれども、とんでもない王様がユダを治めることになるからなんです。ユダはそのイザヤが非常に怒っていたウジヤ時代のユダ以上にもっと悪くなって、そしてその激しい善と悪の戦いの中で、イザヤがまっすぐに御言葉を語っていく準備が必要なわけだったんです。今まではウジヤ王がついているというようなところであって、その語ることにおいてもですね、義憤があれば語っていくことができたかもしれませんが、今度は孤独と孤立と迫害と、そしてこの殉教もですね、この考えられるような、そういう激しい戦いの中で彼は語っていかなければならなくなる。ですからこの6章がそういう意味でも必要だったんですね。では一節を見てください。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと。アラムの王、これシリアのことですね。シリアの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。これは紀元前の734年のことです、ね、ウジヤが死んですぐにヨタムも死んだんですね。そしてアハブが王に即位しました。で、彼がですねどのような王様であったかを私たちは復習する必要があります。これから読んでいくところをですね理解するにあたってですね、歴代史の第2の28章を開いてください。一節から読みます。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、北イスラエルですね、バール、その上バールのために鋳物の像を作った。どうですか、バールですね、あの同じ北イスラエルの同じ名前の王様でアハブがいましたけども、イゼベルと結婚したですね、同じものを今こうやって作ってるわけですよ。そして彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌むべき習わしを真似て自分の子供たちに火の中をくぐらせた。とあるように、この いらなくなった赤ちゃんをですね、偶像に捧げ燃やしていくというですね、恐ろしい習わしをベンヒノム、今のそのエルサレムの町の、この南側の谷ですね、そこから、このゲヘナという言葉がこの生まれますけれども、そこがこういつも火が絶えなかったんですね。それからゲヘナという言葉が出てきます。で、それを彼は行っていて、さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いた。このようなところで忌まわしいこの不貧行をこの行っていたわけなんですね。そういう宗教なんですよ、このこういう高きところとか青々と茂ったところとかっていうのは。で、こういうふうにこのイスラエルと変わらない、いやそれ以上のですね、偶像礼拝をアハブは行っていました。そしてここに、シリアの王のレッツィン、そしてイスラエルの王、これ北イスラエルですね、ペカですね、この2人の王が組んでユダを攻めたんですね。で、そのことも先ほどの第2歴代史28章のところに続きとして書いてあってですね、この5節を読むと、28章の5節を読むと、彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマルヤの子ペカはユダで1日のうちに12万人を殺した。すごい人数ですね。そして皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていた。ついでエフライムの勇士ジクリは王の子、マーセア、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。で、次見てください。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち、男女の子供たちを20万人虜にし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持って行ったとあります。このようにですね、大変な、この負け方をしたんですけれども、でもここの7節を見ると、戦いに勝てなかったと書いてあるんですね。7章の1節を見ると、戦いに勝てなかったと書いてあるわけなんです。で、これ一体何かというとですね、その後に続く話なんです、読まないんですけれども、預言者がですね、この北イスラエルの方に現れてですね、あなた方はね、神様によって神の怒りを表すためにこのように攻めてったんだけれども、このユダのアハブに対する怒りのためにですね、神様の。でもあなたたちはもっと怒って、それでこのようにしたと。たくさんの人を殺し、虜をたくさん連れてきたと。もしこの虜になっている人たちを返すことがなかったら、神の怒りがあなた方に下るであろうという予言をしたんです。で、そこで彼らはその捕虜、捕囚の民ですね、ユダの民を丁重に扱い、そしてエルサレムの方に、ユダの方に返したという記述がその後に続くわけなんですね。で、こうして神様が、守ってくださったんです。裁かれていると同時にユダを守ってくださったんですね。けれども2節をご覧ください。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように動揺したというふうに動揺しています。その噂を聞いてですね、主はユダをお守りになったんですけれども、彼らは、このアハブは神に対する信仰を全く持っておらず、その知らせだけを聞いて動揺しているわけなんです。で、これから読んでいくと分かるんですが、 アハブがいかに臆病で、また、この意図的に主なるあのそうですね、イスラエルの、神様を嫌がっている様子を読むことができます。で、3節。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアル・ヤシェ・ヤシュブとは出かけて行って、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会い、そこで、すみません、先ほどアハブ、あの同じ名前だって言いましたけど、アハズとアハブ違いましたね。似てるっていう意味で訂正しますけれども、アハズに会い、そこで彼に言えと。今、このですね、神の池の水道とありますが、でこれは、このエルサレムの町、神殿のちょうどこう右側、こう城壁の外にあるんですけれども、ギホンの泉というのがあるんですね。でそこから水が出ていますので、それを水道にして、そしてエルサレムの町の中にこの流したわけなんです。でそこに出かけに行きなさい。おそらくですね、これから、このエフライムと、エフライムってこれつまりイスラエルのことですけれども、イスラエルとシリアがやってくるということをですね聞いて、そのまず叩かれるのが水道ですよ。でそれを、こう気にしていたんじゃないかなと思うんですね。で後にですね、ヒゼキヤ王の時に彼は上の方に地上を流れていたですね、その水道があったらアッシリアがやってきて包囲した時に、まずここの補給線を断たれてしまうというふうに思ったので、ヒゼキヤが地下にトンネルを作らせたんですね、そしてその地下のそのトンネルがシロアムの池、このもっと南の方にあるこの池なん、エルサレムの町の南の方にある池なんですけど、そこの方池にまでこう持ってきたんです。でヒゼキヤのトンネルというですね、有名なトンネルがあって、今でもその中をくぐって通ることができるんですね。観光客でもその通ってる人たくさんいますですね。そしてそこで、不思議なのがですね、この息子を一緒に連れて行きなさいっていう話をしてるんです。あなたの子シェアルヤシュブとあります。でこの7章8章そして9章で息子がキーワードになりますね。でここで出てくるシェアルアシュブは意味が残りのものが帰還するという意味なんです。予言によってイザヤが知っていたわけですよね。残りの民がいて戻ってくると。でこの予言の意味合いを含めた息子を連れていくことによって、ユダの国にはこのような予言を持っているよという印を見せたわけなんです。ユダの国を神は見ておられて守るんだよというですね、その印を今ここで見せておられるわけなんです。でそこで彼に言え、4節、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたは、これら2つの木切れの煙る燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません、ね。このアハズが、恐れていた2つの国が2つの木切れの燃える燃えさしであるというふうに神様がおっしゃっているわけです。私たちを恐れると全てのものが強く見えますけれども、こういうことが本当はこうなんだということなんですよね。そして、ですか、次読みますと、レチン すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱しているで5節、アラムはエフライムすなわちレマルヤのことともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が者とし、タベアルの子をその王にしようと。だからアハブが即位したんだけれども、アハズが即位したんだけれども、すいませんね、先ほどからアハブって言ってましたから、アハズが即位したんですけれども、傀儡の王様を立てるためにアハズをやっちまえということを、この考えてですね、このシリアと北イスラエルが攻めようと考えていたわけなんです。でも7節、神である主はこう仰せられる、そのことは起こらないしありえない、実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン、65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる、またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子、もしあなた方が信じなければ長く立つことはできないというふうに、彼らは倒れるよというですね、予言。しかも65年のうちにエフライムが粉砕される。これエフライム、エフライムって出てますけども、エフライムって言葉出たらイスラエルのことだと考えてください。北イスラエルですね。そのエフライムが一番主要で力を持っている部族なので、その言ってるわけなんですけれども、で民でなくなるって言うんですよ、65年後に。でこれが実際に起こったんですね。で、もっと早い時期にアッシリアがですね、この北イスラエルを滅ぼしました。サマリアを陥落させ、そしてアッシリア捕囚が始まったんです、ね、それが722年ですね。けれどもこの、今、この予言をしているのが、イザヤが予言をしているのは734年なんですね。だから65引くと、いくつになるかといったら669年です、紀元前の。でこの時にアッシリアの王様オスナパルという人がさらに多くの外国人をサマリアの地域に移住、強制移住させたという記録がエズラ記の4章の10節に出ています。アッシリアが今これから見ていくと分かりますけども、台頭してですね、大きくなってですね、そして諸国の民をこう制圧していくんですけど、彼らのその制圧の仕方が、征服の仕方が、そこの先住の民を他のところに強制移住させるんです。そしてまた交換で違う民をそのサマリアの地域とかにこの連れてくるというですね、この交換強制移住を行ったわけなんです。それによってその自分たちの外国での生活が大変だから、自分たちのことしか考えられないくなってですね、そのアッシリアに歯向かうことができないように、その力をそぐような、そういう方法を使っていました。でそれで、この今外国からですね、サマリアの地域に来てですね、もう完全にこの民としてのアイデンティティを失ってしまったというのが、この65年後、紀元前の669年に起こって、その通りになったわけなんですね。サマリア人ができたというのはここから来てるわけですけれども、そして主は再びアハズに告げてこうおせられた、あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った、私は求めません、主を試みません。ここは私たちが聖書の字面だけを読んでいては誤解を生むという典型的な例です。主を試みませんというと、結構霊的なことを言うじゃないですかと思うかもしれません。イエス様も主を試みてはならないと書いてあると悪魔に抵抗された時に言われました。 ですね。でもここで言ってるのはその全然違うレベルの話なんです。アハブはイスラエルの、アハズはイスラエルの神とは全く無縁の生活をしていました。で、無縁だけではなくて意識的に対抗している生活を送ってたんです。おじいさん、またお父さんが主に仕えていたわけなんですけれども、その反抗心を持ってたわけですね。そしてそのような神とはもう関わらないというですね、ことを心の中に決めていたんです。だけれども主がイザヤを通してあなたの神から主から印を求めよというふうにですね、こう少しでも関わりを持つことができるように呼びかけを行ったわけなんです。ですね。本当だったら印とかそういうものを求めて神様を信じるのではないんですね。けれども全くもうその私は神なんか知らないよと、いや神なんか信じたくもないよと言っている人に対してね、まあ伝道する、少しでも神様の方に向いてほしいという、そういうところからこの印を求めよう。だからここで私は求めません、主を試みませんと言ってるのはもう本当にこのなんかタバコの煙、タバコが嫌いな人がタバコの煙をすごく嫌がる、あの嫌悪感を持ってですね、嫌がるのと同じようにですね、もう求めないよっていう、 こう嫌悪感を表してるんですね。そこでイザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ。だからあのアハズ個人だけではなくユダ全体に言ってるんですね。ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。まあアハズのせいで、この人々が迷惑を被っているわけなんですよね。けれども私の神までも煩わすのかと。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。有名な予言、インマヌエルの予言がここで出てきました。神は私たちと共におられるという意味で、マタイによる福音書によると、ヨセフの言い名付け、マリアが処女であるのにキリストを身ごもるという成就であるというですね、ことが書いてあるわけなんです。けれどもですね、ここは実に難しい箇所なんです。実は次に出てくるインマヌエルの説明がイエス様の姿に合致しないんですね。見てください、この子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け善を選ぶことも知らないうちに、あなた方が恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。どうでしょう、このダマスコとですねエフライムが書いてありましたけれども、その、王の土地が捨てられたのはこのイザヤが予言をしたもうすぐ後なわけなんです。イエス様はその時は当然お生まれになっていないわけなんですよね。何百年後の話になるわけなんです。で、ここそのまま読むとですね、非常にわかりやすいんです。この善悪を退け善を選ぶこと、いわゆる物心がつく前にという意味なんです。つまり1歳とか 2歳のことですよ、うん。そしてその時にその土地が捨てられると。で、実際にこのイザヤがこの予言を行った2年後732年にアッシリアがダマスコを攻略し、シリアの人々を強制移住させました。その通りになっているんです。そしてここの処女が身ごもっているという言葉、 若いはしためと訳すことができる言葉で、結婚した人でもこう若い人であれば使うことができるようなヘブル語が使われています。ではマタイ伝の予言の適用が間違っているのかどうかという話になってくるわけなんですよね。なんで勝手にこじつけでつけたんですかですね。でそれは違うんです。聖書の予言の中に何回も出てくる方法なんですけれども、目の前の差し迫った状況に対する予言を行っていると同時に、究極的にもたらされる神様の御業を予告する二重の意味合いを持っている予言がたくさんあるわけなんです。例えば創世記でアブラハムにあなたの子孫によって祝福されると言った言葉、それはアブラハム個人の子供イサクであったし、またイスラエルの民族であったし、またガラテヤ書によるとそれは単数でありキリストを表している、キリストであるわけなんです。で今ここでもインマヌエルという名の子供が、このですね、すぐにこれから生まれてくる、これが印となってですね、そして、このイスラエルとシリアが倒れるという予言をしていると同時に、処女から生まれるキリストがイスラエルを救うんだよというですね、そういう予言にもなっているわけです。で17節、主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない日を来させる、それはアッシリアの王だ、ね、でこのエフライムがユダから離れた日、つまり、ソロモンの後にですね、王朝が分裂したわけですね、南北に。その日以来ですね、まだ来たこともない日を来させる、これがアッシリア捕囚になるわけなんです。そして18節、その日になると主はエジプトの川川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあのハチに合図されるですね。今アハズはシリアとイスラエルを恐れていたけれども、この世界地図を見たらですね、彼らは小国なんです、みんなですね、小競り合いをしてるんですけれども、大きな世界史の流れが起こっていて、それがアッシリアなわけなんです。でそれらの小競り合いをしている小国を次々と倒していき、そして南にはもう一つの大国であるエジプトがいるわけなんですっていう話を今ここでしてるんですね。ですると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場に巣くうですね、もう細かいところにまで、その小さな町々にまでですね、この襲ってくるということですね。その騎手はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って、すごい表現ですね、雇うんですねカミソリを、でアッシリアの王を使って頭と足の毛を剃り、ヒゲまでも剃り落とす、あのヒゲを剃ったという箇所がですね、この戦いのところで出てきますけど、これはですね、非常に侮辱をする行為なんですね。この当時の人はヒゲを生やしていて、その男の人にとってこれヒゲを剃るっていう行為はもう非常にこう侮辱的な、それをつまり奴隷になるよということなんです。でその日になると、一人の人がメスの子牛1頭と羊2頭を飼う、非常に少なくなるということです。でこれらが乳を多く出すので牛乳を食べるようになる、国のうちに残されたすべてのものが牛乳と蜂蜜を食べるようになる。これ何を言ってるか、乳を多く出すですね、その育てる 子供がです、あのその他に飲むですねいないんですよ。だから、この父がどんどん出てきちゃうわけなんです。赤ちゃん飲まないから。で、それしか食べ物がないっていう意味なんですここで。だからさっきインマヌエルが牛乳と蜂蜜を食べるっていうのは、これは農作物がなくなっちゃってですね、この乳しかないで、それを固形化させて牛乳しかないですね。そういう状態です。で、その日になるとブドウ千株のある銀千枚に値する辞書も皆茨とおどろのものとなる。全土が茨とおどろになるので、人々は弓矢を持ってそこに行く。わかりますね。農作物が取れなくなっているので、このいわゆる野生の動物を取りに行くわけですね。で、桑で耕されたすべての山々も、あなたは茨とおどろを恐れてそこには行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなるというふうに書いてあります。はい、ここからですね、私たちがアハブがいかに愚かしいことを行ったかを見ることができるんですね。アハズがですね、イザヤからですね、もうこのシリアとイスラエルは襲ってこないという約束を聞いてですね、信じればよかったんです。信じないよと言ったわけです。それで確かに彼らは倒されるんだけれども、その後ですぐにあなたはその自分を助けたアッシリア自身があなたの敵となってあなたを襲い、そして荒廃するんだという予言が今ここに書いてあったんです。で、具体的にアハズは何をしたかというと、この予言を聞いた後ですよ、神様に頼るのではなくて、なんと貢ぎ物をアッシリアに持っていきました。そしてダマスコとエフライムを倒してくれというふうに頼んだんです。で、アッシリアはその言うことを聞いて、その通りにしてあげたんですね。倒れたんですよ。結果は同じなんです。ところがその後ですよ、その直後にアッシリアがイスラエルを圧迫してって、それでもうついにアッシリアがイスラエルを滅ぼしたわけなんですね。神様に頼らずアッシリアに頼りですね。そしてさらにひどいのは、彼がそのありがとうございますって言ってですね、贈り物をアッシリアに持っていくときに、途中でダマスコによってですね、もうすでにそこのダマスコはアッシリアの領地になってます。そこで神殿を見ました。ダマスコのシリアの神々なのか、アッシリアの宗教なのか、どっちか分かんないんですけれども、でその祭壇があってですね、設計図を入手したんです。そしてエルサレムにいる祭司に、これをエルサレムで作りなさいと命じたんです。で、エルサレムの神殿にある祭壇とかを壊して、旋盤も壊して、その材料を使ってダマスコの神々の神殿をエルサレムの中に作ったということが、この列王記第2の16章に書いてあります。で、歴代史第2、28章を見ますと、シリアの王たちの神々は彼らを助けている、この神々に私も生贄を捧げよう、そうすれば私を助けてくれるだろうと言ってるんです。アッシリアが自分を悩ましていましたですね。そしてダマスコに寄った時にダマスコの神々を見たわけなんですですね。で、かつてダマスコは私を悩ましていたとですね。だからイスラエルの神よりもダマスコ、シリアの神々の方がもっと強いんだと。自分を昔は悩ましていた神々なんですよ。 神々っていうか、その宗教、あの彼らのが拝んでいた神々なわけです。でアッシリアから解放してくれるように、もっと強いイスラエルの神よりも強いダマスコの神々を拝もうということにしたんです。もう本当にとことんですね、彼はイスラエルの神をこう拒否してですね、そして彼は非常に弱い人です。子供のような精神構造を持っています。この目に見える自分を甘やかしてくれるようなものだけに頼っていきます。で、自分に批判する人たちをこう拒んでいくんですね。あのアハブもそうだったんですけども、北イスラエルの似たような感じです。だからイザヤ書の3章、前回学んだ中に、我が民を、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治めるって書いてあって、幼子が彼を虐げ、王を虐げる、幼い心ですね、これに支配されていたのがこのアハズだったんですね。そしてその王様に対して神様が憐れみを示そうとされたわけなんです。印を求めなさい、非常に幼稚なこの問いかけ、あの呼びかけですよ。だから天からでもいいし、読みからでもいいから、ね、印を求めなさいって、そしたら与えてあげるよって、で本当にそのことが起こるということを印を 見させてあげるよって、そこまで神様がある意味譲歩してくださったのに、このアハズが応答しなかったわけなんですね。そして8章に入ります。主は私に仰せられた、一つの大きな板を取り、その上に、普通の文字でマヘル・シャラル・ハシュ・バズのためと書け、そうすれば私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させると。先ほどは、この子をですね、連れて、自分の息子を連れて行って王様のアハズのところに行きましたが、今は今度最初のところに行ったんですね。そしてまたこの子供が生まれるということをですね、こう印とするんですね。見てください。その後私は女預言者に近づいた、彼女は身ごもった、そして男の子を産んだ。すると主は私に仰せられた、その名をマヘル・シャラル・ハシュ・バズと呼べ。それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られるからであるというふうに書いてあります。でこの赤ちゃんにつけた名前があるわけですよね。そしてその赤ちゃんが、まあ、お父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちに、さっきの悪を退け善を呼ぶことも知る頃まで と同じ意味ですね。ダマスコの大夫とサマリアのがアッシリアの王の前に持ち去られると。でこの意味なんですが、早い、略奪、急いで、千里という意味です。で文法的におかしい、このなんか単語のこの羅列がですね、この名前なんですね。で実は先ほどのインマヌエルがこの子になるわけです。神が私たちと共におられるという名前でもあるんですが、今ウリアの前ではですね、祭司ウリアの前ではアッシリアが速やかにイスラエルを襲ってくる、北イスラエルとダマスコをこの襲うんだよということをですね、この言っているわけなんですよ。でですね、このウリアですね、先ほど私が説明したアハズがダマスコの神の神殿の見取り図に従ってエルサレムに祭壇を作りなさいと命じられた人なんです。そしてエルサレムでその ソロモンの神殿からその祭壇からですね、また旋盤とかからそれを壊してですね、このダマスコの神々の神殿を祭壇を作った張本人がこのウリアなんですよ。だからアハズだけではなくウリアも応答してないんですよね、このメッセージに。で次をご覧ください。主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れる白アハの水をないがしろにしてレチンとレマルヤの子を喜んでいる。白アハの水っていうのはギホンにある水なんですね。ですから、そしてそこのギホンではソロモンが祭司サドクと預言者ナタンに油を注がれて王となったところなんです。ですね。ですから白アハの水、これはですね、非常に霊的に大事な場所です。ね。でも水としてはすごく少ないです。これをないがしろにあなた方はしたね。私たち小さなことにないがしろにしがちですね。大きなものばっかりの水です。けれども、そうではないよと。で、彼らはその小さなものをないがしろにした。で、何を喜んでいたかって言ったら、ああ、レチンとレマリアの子が死んだ。こうやって喜んでるわけです。ですね。で、それゆえ見よ、主は、あの強く水かせの多いユーフラデステス川の水、アッシリアの王と、そのすべての栄光を彼らの上に溢れさせる。これは本当に皮肉を込めた言葉ですね。ユーフラテス川といったら大河ですよ。ですね。水がそんな少ないから、軽んじているんだったらば、私は多くの水を与えてあげるよ。ですね。で、実際に彼らはアッシリアに頼ってですね、ダマスコ、レチンとレマリアの子を喜んでいたわけですよ。ですね。その大きな水をじゃあ与えてあげよう。溢れさせる。溢れさせると言ってもですね、肥沃の水ではなく洪水ですよ。それはすべての運河に溢れ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。自分たちが頼っていたアッシリアがユダにまで押し寄せてきたんです。先ほどもさっき同じですね、このアハズに対する言葉と同じですね。ユーフラテス川の向こうで雇った神、すなわちアッシリアの王がって、でここまず北イスラエルがもう全然ダメになっちゃって、で今度はユダにまで来るんだよというこの予言なわけですね。そしてインマヌエルというふうにここで呼んでます。その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。神様が守ってくださるという意味でのインマヌエルだったのに、今、ここで、この試練が襲ってくるよという意味での神がそこにいるんだよという意味でのインマヌエルの意味になってしまっています。けれども次のですね、言葉がですね、希望の言葉です。国々の民を打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる、申し出をせよ、しかしそれはならない、神が私たちと共におられるからだ。この最後の神が私たちと共におられるからだ、これインマヌエルという意味ですね。ここでのインマヌエルは意味が変わりました。で、この国々の民というのはアッシリアのことです。あなた方の計りごとは破られるよ。これヒゼキヤの時代ですね。だから8節まではアハズの時代、そしてヒゼキヤの途中まで、けれどもこの9節10節でヒゼキヤの時代になり、そして私たちがこのイザヤ書のこの真ん中部分ですね、36章から39章までに書いているアッシリアからユダの国が救われた、エルサレムの町が救われたところの話がここに出ているわけなんですね。でここまでですね、この予言を行って、今度は神様はイザヤ個人にですね、戒めと励ましの言葉を与えられます。 まことに主は強い御手を持って私を捕らえ、私にこうせられた。この民の道に歩まないよう、私を戒めて仰せられた。この民が謀反と呼ぶことを皆、謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。おののくな。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよというふうに書いてありますね。今イザヤは自分の二人の子供をですね、前に出してアハズ王とまた祭司ウジヤにこの対決をしたわけなんです。こう立ち向かったわけなんです。全く違う、彼らが好まない予言を行ったわけなんです。そして他の人たちも嫌がるような予言を行ったわけなんです。ですね。だから彼らが謀反と呼ぶようなこと、恐れるものを恐れるなと、このための道に歩むなと、たった自分が一人になってもそこに行くなと、その彼らのところに行くなと、主の御を聖なる方としなさい、でこの方をあなたの恐れとしなさいという、そういう戒めなわけなんです。もう私たちもそれを経験するわけですよね。周りに沿って生きていったら楽ですけれども、主の御を恐れなさいと、イエス様を弟子たちに、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません、恐れなければならない方をあなた方に教えましょう、殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいと、ね、そういうふうに、そのどっちを恐れるかということですね。で次に、そうすればこの方が聖女となられる、つまり私があなたを守り、あなたと交わりをするよ、あなたに栄光を表すよということです。しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまずきの石、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となるとあります。ここの言葉は、ローマ人への手紙の9章の32節に引用されていて、主につまずいたユダヤ人たちのつまずきについてパオロが説明するときに引用されている言葉です。ですね。イエス様は私たちにとって救いなんですけれどもですね、ユダヤ人にとってその神様の方を選ぶことができないユダヤ人にとってはつまずきの石ですね、妨げの石、落とし穴となってしまったという、そういう内容ですね。で次に、多くの者がそれにつまずき倒れて砕かれ罠にかけられて捕らえられると。でこの証を束ねよ、この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよとあります。この証という言葉がここで大事になります。で弟子たちの心に封ぜよと、しっかりとこれを束ねて心の中に締めておき、蓄えておきなさいという意味です。でこの証についての説明が次に後で出てきます。でこの励ましと戒めの言葉を聞いたイザヤが、この応答しています。私は主を待つヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方、だからもうほとんど他の人は神様のこと考えてないわけですよ。隠しているっていうのはそういう意味です。でも私はこの方に望みをかけると、見よ、私と私が主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり不思議となっているですね、考えが及びもしないようなこと、これが不思議ですね。で印になっている、最初に生まれた残りのものは、帰還するというですね、その名前がついたことを、あとインマヌエルであり、かつ、この何でしたっけ、マヘルシャラルハシュバズ、急げとかですね、略奪とかっていう意味ですね。この2人の子がいるわけです。印となり、それ不思議となっている。で次に、人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく、口寄せに尋ねようというとき、民は自分の神に尋ねばいけない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのかと。 言っていて、教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがないと。はい。彼らは、オカルトをやってたんですね。
占い。
それを頼っていたんです。でも、イザヤは、教えと証に尋ねなければならない。という、モーセの律法をはじめとする神様の言葉に頼っていかなければならないというふうにこの言ってるわけなんです。この神様はおっしゃってるわけです。先ほどのこの証を束ねよというそれがここです。神様の言葉を束ねて生きなさいというですねところなんです。でこのイザヤ書に 何度も出てきますですね。バカにするんです他の人たちは。あなたはねもう本当に単純すぎるぐらいだよと。聖書の言葉をこの、まあ、一字一句こだわってですねやってると幼いねってそういう感じでこうバカにしている。そのような時代にこのイザヤが生きてたわけですけれども、それに頼ってはいけないよと神様がおっしゃられてるんですね。で私たちもそういう時代に生きているわけなんですね。今ポストモダンというですね言葉がなんとキリスト教会の中でも流行ってるんですね。ポストモダンの時代に私たちはどのような伝道をしなければいけないのか。それは言葉ではなく感覚やイメージに訴えなければいけない。説教ではなく対話をしなければならない。また瞑想などが、ね、東洋的なものこれがですね、いいという動きがあるんです、ね、で神様の言葉をこの愚直に聞いていくことができない時代に来ています。でまっすぐに福音を語るとそれは人々につまずきとなるから、ね、対話をやりましょうと。例えばイスラム教の人と対話をして彼らのことをもっと知らなければいけませんよ。もっと知ってたらもっとこう反キリスト的なものを私は見ると思うんですけれどもですね。そういうふうに、この大きな流れがあるんですよ。でその中で自分が御言葉を語るということが愚直に神様の言葉に従っていくということが先ほど言った妨げの石とかつまずきの石とさえもなっていく。キリスト、それでつまずきの岩とさえなっていく。そういう時代にあるんだということなんです。で御言葉をなくした人たちは本当に悲惨です。このユダがそうだった。暗闇の中に生きているということです。で21節で彼は迫害され飢えて国を歩き回り飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ苦難と闇苦悩の暗闇暗黒追放されたものとあります、ね、これが彼らが辿っていった道ですね。このアッシリアの捕囚がありました。で上を仰いではもう下を見たらですねもう苦難と暗闇が地を見たら苦難と暗闇があるわけですけれども、上を見て今度は何するかっつったら悔い改めではなくて自分の王と神を呪うんです。なんでこの指導者のせいで俺たちこんなふうになった、なんで私たちにこんなことするんだこの神は、神なんかいないこんな神は。でこれがですね実に悲しいことにホロコーストで起こったことなんですね。多くの人が無神論者になって今でもそうです。でここまで真っ暗な場面がありましたね。本当はここで普通だったらやめなきゃいけないんですけども、やりたいんです。なぜかって言ったら続きなんです。ですね。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。アッシリアによって完全に民としてのアイデンティティを失ってしまったこの北イスラエル、そしてこのガリラヤの地域、 ですね、異邦人のガリラヤと呼ばれているほどだったんです。けれどもそこに闇がなくなるという予言。続けてみます。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。これは何の予言か分かりますか？イエス様のガリラヤ宣教の予言です。マタによる福音書のところにイエス様がガリラヤの宣教を始められたところで、ここの言葉が引用されています。イエス様が語られた恵みの言葉、行われた数々の癒し、奇跡、どれほどの慰めであったか、どれほどの希望であったか、この今ですね、読んでたから分かるんです。ですね、アッシリアの捕囚っていうのももうさることながらですね、その後でも何度も何度も踏み荒らされてですね、暗闇の中をあって、そして御言葉がないばかりにですね、どこを求めていったらよいか分からず、それで結局王と神を呪うというですね、ことしかできない、そういう苦しみの中にあった時にイエス様が来られたということ、私たちですね、ガリラヤの宣教だけ見てるとですね、こう分からないですね、どういう状態だったのか、彼らがこういう状態だったんです、ね、そしてイエス様が彼らに希望を与えられました。3節、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖と、ミディアンの日になされたように粉々に砕かれた体。戦場で履いたすべての靴、地にまみれた着物は焼かれて火の餌食となるとあります。このミディアンの火というのは分かりますか？ギデオンがですね、ミディアン人と戦った時ですね、12万以上のミディアン人がいました。でそこにたった300人戦ったわけです。それと同じように、その自分たちを虐げる者が、粉砕されるという約束が書かれているわけなんですね。でこれ実際にその通りにはなってないんですよ。まだですね、なってないんですね。確かに今のイスラエルはですね、ガリラヤ地方に行ったらとっても綺麗です。理由はキブツがあって農園があるからです。緑が多くですね、植林もされてますから、本当に、一時に比べたらですね、もう全然違います。でも今ここで呼ぶような解放というのはまだ来てないですね。でそれはこの2節3節のところですね。その受け入れた人たちもいますけれども、やはり全体としては受け入れなかったわけですよね。まだ再臨の主をですね、待たなければいけないわけなんです。そして6節、今のこの予言、2節と3節を読んだところはイエス様が成人されてからですけれども、6節は生まれる時です。ですね、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるというふうに書いてあります。一人の緑子、赤ちゃんですね。で生まれると書いてます。でも次はどうですか？与えられると書いてますね。でこれ大事なんです。ここに一人の男の子がって書いてますね。これね、息子がと訳してくださいですね。そうするともっと分かるんです。この後を読むと、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、分かりますか？神性を持ってるんです。つまりここで言っていることは神の子、巫女のことなんですね。 今のユダヤ教ではメシアは人間でなければいけないというのを教えています。神の子ではないと。申命記にモーセは、この同じような預言者が現れるということを言って、モーセは人間だったんだからメシアも人間であるという解釈をするんです。でもここの箇所をですね開いたら困るんですね。回答に一人の子が与えられる、じゃあ誰が与えたんですかって質問したらわからないんですね。誰が与えたんですか。日本語だったらね、こう与えられるって言ったらなんとなくこう主語がこうぼかされてしまうんですけれども、英語だったらこう気にしますよね。主語は誰なんだろう、誰が与えたんだろう。父なら神様が与えたんですよね。で当時のユダヤ教の人たちはちゃんとこれが分かってたんです。イエス様を死刑にしよう、サンヘドリンでイエス様を裁判にかけた時にですね、あなたは褒むべき方の子、キリストですかです、ね、神の子メシアかというふうに聞いたわけですね。そしてここの一つ一つのですね、この言葉がとっても意味があるんですけれども、主権はその方にあるですね。アシリアでもなくウジアのような有能な王でもなく、一人の緑子がこの主権を持っておられるわけです。で、不思議な助言者、先ほども不思議、子供たちが不思議になると言って、もう考えもつかないようなことをこのしてくださる知恵を持っておられる方ですね。その方から助言を受けるということです。そして次に力ある神、永遠の父です。イエス様がピリポに言われました。私を見た者は父を見たのです。この、一人の緑子がですね、永遠の父と力のある神を表していた。で、次に平和の君とありますね。この方が平和をもたらしてくださるんだということですが、次を読むと、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあります。平和の君、主権が増し加わってこの世界を治めるというですね、裁きと正義によってと、これによってもたらされるということであるわけなんですが、これもまだ見てないんですね。再臨を待たなければいけないわけなんです。で、このようにイザヤは、このユダとエルサレムだけではなく、その周辺で起こっている大国を考えながら、もっと大きなスケールでの預言活動を始めてきています。で、ここまでがユダ、アハズに対する預言だったわけなんです。ですね。この7章からこの9章のこの7節のところまでです。このユダ。で、次8節からは、今度はここ8節を見るとですね、ヤコブに一つの言葉が送られた。それはイスラエルに応じた。北イスラエルの方なんです。ですね。そしてここでもまた神様の裁きのことが書かれていて、けれどもまたメシアの預言があって、キリストの預言があって。で、千年王国の有名な予言もあります。そして救われるんだよという話で、12章のところで、この終わってですね、最後にイザヤが主を感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。この 6章に戻っていくんです。私は汚れたものだ、滅ぶはされなければいけない、滅びなければいけないものだ、でもあなたは怒りを晒してくださり、私を慰めてくださいましたというところに戻るんですね。で、こういう流れになって、います。で、そのイスラエルに対する予言の部分は、もうちょっと後になってからですね、お話ししたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、数多くの、このあなたが予言を与えてくださり感謝いたします。子供を通してあなたは印を与えてくださいました。私たちもクリスマスの時に、あの赤ちゃんが私たちにとっての印であったこと、この世は王様ではなく、力ある人ではなく、神ご自身が支配されているんだという印であったことを 今知ることができました。ありがとうございます。天のお父様、私たちがどこに頼っているかを吟味しながら、本当にあなたのみを王として生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。